TBS Podcast。
石橋貴明のゲートセブン。さて、石橋貴明のゲートセブン。本日はレジェンド対談ですね、もう。今日はこの方に来てもらいました。清原和博さんです。
清原です。よろしくお願いします。
いや、清原さん。
よろしくお願いします。
今日ちょっと、日に焼けて、それは
日サロです。
日サロと焼くって僕よくわかんないんですけど、日サロで焼くと何がいい？
いや、ちょっと締まったように見えるじゃないですか。
あーはー、黒いと。
はい。あと5年ぐらいはちょっと
頑張ろうかなって。
50代は。
50代は日サロで黒く。
はい。
ちなみにそこまで黒くするにはどのくらい、
はい、いや、野球なしじゃないですか。
高田さん。今日それも多いですもん。全然な、夏だよね。夏。
いや、沖縄も行ってきたんだ。
はい、沖縄僕映像見ましたけど、すげえ土砂降りじゃないですか。土砂降りだったじゃないですか。
土砂降りも焼けます、やっぱり。
え、土砂降りの時に、
はい、
誰かがバイクで転んじゃってたんですか？
そうなんですよ。僕たちが、その日土砂降りだったんで、ええ、片岡二軍監督の、行くとこだったんですよ。はい、それでも、雨天で、グラウンド使えないっていうところで、はい、やっぱりコロナの規制で、ベンチより中に入ってはいけないんですよ。うん、
はいはい。
だから、ちょっとゆっくりめに行こうかっていうことで、はい、昼ご飯を食べ行く途中に、はい、その交差点で、
はい、
で、もうど真ん中で、大きな交差点で、ど真ん中で、うん、で、バイクのおっちゃんがもう、のた落ち回ってたんですよ。
まさに今ぶつかったばっかり
はい。で、女の子が降りてきて、うん、もう呆然と立ち尽くしてたんですよ。
はい。
それでもう無意識のうちにバーンって出てたんですよ。
あ、その、女の子に電話番号を聞いたとか。
いやそれは高さなん
ですぐじゃあそのお父さんを、
それで、うん、僕らバーって行って、うん、で、二人で担いで、うん、で、おじさんが、もう足痛い、足痛い、もう、うん、おっちゃん分かった分かった、つって、うん、肩組んで、うん、腰のところを僕、ガッと掴んで、うん、右足絶対地面につかないように。
うん、
でそこから路肩まで運ぶのが、うん、その瞬間に背中がブリブリブリっていうのは、
うん、清さん、腰痛になったんだって。
そうなんですよ。あと、ちょっと座骨神経も来てたんで、うん、それで、おっちゃんの持ち上げた途端に、ブチブチブチッ
また、腰痛めてしまった
の。待
て、あ、でもそのお父さんのために、ぐっと。
いや、あれ本当に痛かったと思うんですよ。で、なんか、おっちゃんが、いっぱいなんか積んでたんですよ。それを全部拾って。また石鹸だったんですよ。
石鹸
石鹸って滑るじゃないですか。それでまたスリップ事故とかあったらあかんなと思うじゃないですか。
それ片付けて。
片付けて。
すっごいことが。交通整理もしつつ。
もうこういう真っ黒で。
うん。びちゃびちゃになりながらも、その、人の命のためにこう、スーパーマン、清原を見せたわけですね。
いや、もう、必死だったんで、うん、はい。もうそれから自分が帰ってきてから、うん、あれを生の映像を見てるんで、うん、運転するの怖くなります。
ああ、なるほど、ね。
特に右折とか。
はあは
あ、右折でやってたんで、
はあ、やっぱちょっと雨で視界も悪くてっていうことで、
はい、
まあでもお父さんすごい大感謝ですね、清さんにね、
はい、
まあ、そんな後にじゃあ片岡二軍監督のところに向かわれたと。
はい、
どうでしたこの8年ぶりにキャンプ視察、
はい、やっぱりその生のグラウンド、うん、プロ野球のグラウンドに降りて、うん、近くでその打球音であったりとか、うん、選手の振ってるスイングとか見ると、うん、やっぱりプロ野球ってすごいなっていうのは、うん、感激しましたし、
なんか行く前にちょっと LINE のやり取りしてたんですけど、石川選手って東邦の、
はい、
2年ぐらい前のドラフト1位選手、あれをちょっとよく見てきますって今日されてて、はい、あの子がね、ドラフトされた時になんか記事でいつか野球盤に出たいって野球盤へこの子がレギュラーを取ってタイトルを取ってくるまで俺やってるかな年齢的に、だから清さん早く教えて石川君がレギュラー取ってタイトル取るような選手に育ててって
いやでも実際にその、
ね、石川投手と石川選手
も僕似てるっていうふうに言ってたんですけど、うん、想像以上に、うん、あの素材はすごく良かったですよ。
あ、そうですか。
はい、弾道であったりとか、うん、あ、やっぱり似てるなっていうような弾道打ちましたね。
なんか僕もなんか記事で見たけど、キヨさんみたいになんかパッて軽く振ってんだけど距離が出るって書いてあった。
そうですね、なかなか落ちてこないっていう、
はい、それは天性のものですやっぱり。
あの選抜優勝した時に、うん、彼バックスクリーン右にホームラン打ってるんですよ、うん、それ僕ちょっとテレビ見てたんですよね、うん、あ、この子はいいバッターだなと思ってたんで、
うん、なかなかバックスクリーン右バッターでって入れるっていうのはなかなか。
そうなんですよ、まあ、あの風に乗らずにあそこにガチンと中段ぐらいに掘り込んでたんで、
うん
はい、
これはもう天性の
もので。そうですね。
あと鵜飼選手、は
い、いやびっくりしました彼も。
いいんですか。
あのルーキーって聞いて、はい、もうとにかくスイングスピードが速いです。
あ、
思い切り振るんで、
はい、
まあ立浪監督と2人で話したんですけど、はい、ちょっとタイプが違うバッターなんで、はい、これ2人が、うん、あのクリーンアップって面白いよねみたいな、どっちか当たるよこれってタイプが似てたら両方ともやれると思うんですけど、
うん
うん、同じ右バッターでもちょっとタイプが違う
んです。ちょっと違うんですか。
はい、
鵜飼選手はどんなタイプなんですか。
分かりやすく言うと秋山さんタイプですよね。
はあ、はあはあ、
ガーンとこうスイングスピード速くて、
はい、
振るみたいな。まあ、秋山さんほどその身体能力は高くないですけど、うん、秋山さんって野球やってなくてもオリンピック選手になれたと思うんですよ、うん、
やっぱすごいの秋山。
すごいです。やっぱ180ボート同じぐらいじゃないですか、うん、それで40盗塁でしょ、
うん、でバク転するわけでしょ。
で本当に秋山さんプロゴルファーになったとしてもアメリカでは活躍できると思いますし、何やったとしても世界のトップレベルの身体能力だったと思いますよね。
だって一回タイガー・ウッズが初めてスポーツ王に来てくれた時に、秋山がまあ、本番の時は力入っちゃって全然ダメだったんですけど、本番終わってから急にダンって言ったらタイガーより飛びましたからね。
ドライバー。そうですか。
何秋ってそれ本番の時出したよって終わってから出さないでよっつって、あの当時まだメジャー誰も挑戦するっていうような話ない時に、
はい、
あのオールスターでアメリカのオールスターと日本のオールスターが戦った時に誰を連れて帰りたいですかって言ったら真っ先に名前上がってたの秋山選手ですね。
そうですね、はい、
だからすぐ通用すると、
はい、
そのタイプなんですか。
そういうタイプのスイングの速さを持ってますよ。体の強さとか、うん、背はそんな大きくないんですけど、うん、もうスイングの速さに驚きましたね。
中京大中京なんですね。それから駒澤なんですね、
はい、まあ、ルーキーであれだけ触れるっていうのは大したもんですよね、
はい、でもね、スタッフ素晴らしいわけじゃないですか。立浪監督行って、おいで中村のりちゃんいるでしょ。
いますね、はい、
のりちゃんいて、二軍は片岡君いて、
はい、
ね、なんか打撃陣は相当。
そうですね、去年はやっぱりあの一番打撃が悪かったチームなんで、うん、そういう底上げは今年は間違いなくできると思うんですよ。
でもやっぱかなりピリッと厳しい感じでやってるみたいでしょ。
かなりありますね。
あのなんか最初の初日かなんかが立浪監督がヘラヘラしてたらすぐ落とすからなって立浪君はこんな感じでいきなり言うんだと。あの僕も何度か、あの野球盤で立浪さんと会ってるんですけど、立浪さんすごい音らしいでしょ。
すごい普段は紳士的じゃないですか、うん、やっぱり自分が行ったのがもう最後のクールちょっと前ぐらいだったんで、うん、もう目つきが全然違いましたね。
なんか厳しい、このピリッとした、
はい、はい、選手はもう死後なんか一切ないですし、
はい、
笑顔もないですし、
はい、
で監督に僕がベンチいる時に、うん、立浪監督が呼んでくれて、うん、まあ、期待してる選手
連れてきてくれて、
はい、その時に監督が一言二言かけるとその選手がもうはみかみ笑いするっていう程度で、
うんうん、
練習中笑顔っていうのはそんななかったですよね。
厳しい。これあれですか、やっぱ PL 野球なんですか。
だからそれを今の時代とうまくミックスさせようかなっていうのはすごく感じましたね、うん、
じゃあキャンプはすごくそういうピリッとした中で中日はやって、はい、いいキャンプだったんですね。
そうですね、あの無駄のないっていうか、
うん、
誰も選手が気を抜いてないなって、大体こう首脳陣が見てるときに一生懸命やる選手と、うん、見てないときはちょっと
抜く、
まあ今ね人気のあるチームのヘッドコーチやってますけどいかに練習をサボるかしか考えていない
癖者ですね、
癖者はどうやってサボろうかっていう選手がいなかったですよ、
はあ、でも甲子園で結構ホームラン打ってる癖者でしょ高校時代、
はい、
やっぱそういうなんか12球団、まあ、多分今回清田さん全部見てないと思いますけど、はい、やっぱ各球団それぞれ違うんですね、はい、雰囲気は。
僕も以前あのキャンプ回らせてもらったことあるんですけど、うん、やっぱりそのチームのカラーっていうのは出ますよね。
清さんなんか西武とか巨人とか、
はいはい、
オリックスとかってキャンプ経験してたじゃないですか、はい、どこが一番こうキャンプ厳しかったと充実して
た。ダントツ西武ですね。
西武、
はい、
それはもうみんな勝つっていう目的意識はもうはっきりしていて、
もう本当にそういう選手が話すとか笑うとかもないですし、うん、そのまず午前中の練習はそのウォーミングアップがすごくて、うん、そこから走塁練習が入って、うん、守備練習、
うん、
あとサインプレー、うん、ランダムプレー、うん、そういうので午前中が終わるんですけど、うん、もうそれが徹底して、ここまでやるかって。でランチタイムっていうのはなかったんですよ。通りすがりに痩せてスティックかじっていくとか。
あ、もう全然昼休みないんですか。
ないんです。
なんかあったらおにぎり こう加えてすぐまた次の、ええ、
そうです、次に行く。そう、通りは、はい、
それで夜何時ぐらいまでやるんですか。
それで終わるのは早かったですよ。だから午後からフリーバッティングが始まって、うん、まあ、2時3時には終わって、そこから個別練習ですね。特殊特打、
はい、
はい、
ご自身でね高校卒業する、
はい、
間近で1年目のキャンプ入ったじゃないですか、
はい、
どうでした。ついて、わ、これはついていけねえなぐらい、やっぱでも PL でそのぐらい厳し
い
トレーニングもしてたわけでしょ。
してましたし、自分もその夏の甲子園終わってから、うん、もうプロ行くっていう覚悟したんで、うん、もうこれランニングだけをしとかないといけないっていうので、うん、相当走り込んでましたから、
うん、
なんとかついていけましたね。
なんかあのこの間の YouTube でも見ましたけど、
はい、
片岡選手がいわゆる1年生でいた時に、清さん3年生でしょ、
はい、
いや清原さんは実はすっげー走ってたって、
はい、
そしてそれすっげー振ってたっていう。
そうですね、やっぱりそれだけは自分一人でできるじゃないですか、
はい、
ランニングと素振りは、
はい、
だからそれはずっとやりましたね。
あ、
はい、
だからじゃあそんなにすぐ西武のそのだけ厳しいキャンプでも、まあ、体は。
はい、なんとかついていけたって感じですね。はい。ただ、苦しかったのは、オープン戦入ってからは苦しかったですね。
それはかえって苦しいんですか、キャンプより。なんか、キャンプの方が厳しくて、オープン戦始まると楽になるのかなと思って。
いや、やっぱり移動、移動、移動、移動なんで、うん、1日やって移動、1日やって移動とかね。
うん、じゃあ、今一番選手、体きついって感じですか。
あ、案外きついと思いますよ。だからそのキャンプ地からだんだんその地元も
北上していくわけじゃないですか、
はい、はい。その頃ってやっぱりそキャンプの疲れもどっと出ますし、
でも結果ね
残さないといけないしみたいな。
ちょうど当落線上にいる選手は
そうですね、一番しんどいと思います。
あ、
はい、
まあ、ベテラン勢は3月25日の開幕に合わせてこう作っていけばいいわけですけど、当落線上の選手は今一番
そうですね、
体もきついし結果は出さなきゃいけないしっていう、はいはい、
やっぱり練習3時間やったとしても、うん、1試合出る、
うん、
その約試合3時間ぐらいですよね、うん、疲労度は全く違いますから、運動量は全く違うんですよ、
うん、
でも1試合での疲労度っていうのはもうまるっきり試合の方が多いんで、
やっぱ疲れちゃうんですよ。
やっぱり練習ってこう全部が全部 100% やるって難しいじゃないですか、うん、試合っていうのはほぼほぼ集中するじゃないですか、うん、やっぱりそういう守ってる時でのそのスタートダッシュであったりしても、うん、一球一球スタート切るわけですから、
うん、
それやっぱり疲れますよね、精神的にも肉体的にも。打てなかったらどうしようとか、うん、はい、落とされるんじゃないかとか、うん、そういう自分はそういうのをすごく感じたのはやっぱりジャイアンツの晩年ですよね、
うん、
こうペタジーニと競争になった時は、
うん、
はい、
っぱそういう中で結果出していかないとレギュラーを取れないっていう。
そうですね。
あ、なるほど。じゃあ今一番厳しい状態を過ごしてる選手はたくさんいるってことですね。
そうですね。一部残れるか残れないかっていう、瀬戸際の選手は一番厳しいんじゃないですか。
あともう一人中日で気になってる、僕はネオ選手
は
見たんですか。
あの立浪監督にも聞きましたけど、もう肩がすごいらしいんですよ、だからそのバッティングは今すごく悩んでますけど、まあ、僕は見た時も、まあ、コーチが付きっきりでやってましたけど、まあ、どれだけ理解してやってるのかなっていうのが、ある程度プロの選手って、みんなの言うこと聞いてると、打ち方分かんなくなるんですよ、だからそれネオ選手は真面目なんで、
だから全部聞いちゃってるってこと
ですか。あ、そうですね、まあ、一つのあそういう考え方もあるんだなってそういうちゃんと理解せずに一生懸命そのことばっかりやるんで、
清さん1年目ってどうだったんですか。当然のように周りからいろいろ言われるわけでしょ。
それをその球団側が守ってくれたんですよ。
触るなと。
そうです。一切その清原に声からさせなって。はい。
それは森さんが。
はい。それで土井さんがいたんで、土井コーチが、
はい、
土井コーチからも
18歳の4番バッター、
はい、土井コーチからも何も教わってますよ。だからルーキーとし
てキャンプの時も、
はい、
シーズン入ってから、
シーズン入ってからはもうなかったです。
なんでそんな感じでアジャストできたの。まあとにかく僕が見ている野球って大体まあ50年ぐらいで、10歳ぐらいから見てるんで、でも清さんしかいないんですよ。高校卒業してすぐプロであれだけの成績出した人って。
あの自分の場合はやっぱりそういうコーチに恵まれたというか、土井さんはすぐ温かく見守ってくれたんですよ、土井さんは引っ張って400本打った人ですから、僕はちょっとインコース弱いっていう弱点持ってましたけど、まあ清原の長所を伸ばせということで、欠点より、欠点を直すより長所を伸ばせということで、
これはやっぱ教えすぎちゃうっていうのも良くないんですか。やっぱ それで伸びる選手もいることも事実なんでしょ。
いますよね。だから本当にマンツーマンですよね、だから昔で言えばあの王さんとは荒川先生の関係であったり、まあ僕らの年代で言うと長嶋監督と松井であったりとか、もう毎日バット振ってるっていう、だからそういろんな人が来ていろんなこと言われると、もうわけわかんなくなるんですよね。やっぱりプロへ入ってくる、ドラフト1位2位で入ってくるっていうのは、もうそれだけいいものを持ってるんですから、まずそこをその僕は思うんですけど、まず見守ってあげて、こんなバッターがこの4つ角打てることってまずないんで、だからそういう意味ではまずはその選手のいいところをやってあげた方がいいんじゃないかなと思うんですよ、でもネオ君の場合はもう3年目4年目になってきますよね、まあ結果が欲しいところなんで、
まあでもタイプ的には同じ左で立浪さんがいるからネオ君今年なんか覚醒しないかなと思って
る
んだけど、
まあ、その可能性は十分あると思います。あのつい先日も付きっきりでなんかあのネオ君を指導して、次の日あの宇宙館に結果出してましたから、まあ辰巳監督は基本的にコーチに任せてると思うんですけども、やっぱり要所要所では自分が見てやっていくと思いますよね、
だから今さっき話で言うとこの今一番体はきついけど結果出さないとかっていう今中にいるんですね。
そうですね、実は現役時代僕晩年、辰巳監督も晩年の時によく電話でバッティングの話したんですよ、僕はもう左足が膝がダメだったん で、でタイミングの取り方が辰巳選手はバンと一本足で立てるタイプだったんで、僕はこう一回ツーステップする、一回引いてステップしていくんですけど、どうしてもその膝が痛いんで、膝が逃げてしまうということで、そのステップの仕方をこう電話で二人で相談して、いろいろ教えてもらったりとか、でこうバッティングがこうだよねみたいな言ったらもう全く同じ考え方なんですよね、タイプは全然違いますよ。左バッターでもあるし、僕は体も大きいし、右バッターで、彼は中距離ヒッターで、でもやっぱりボールを打つっていうことに対しての、その地盤、基礎っていうのはやっぱり 一緒なんで、どんなタイプのバッターでも。
あ、そういうことに なるんですか。
はい。
長距離ヒッター、中距離ヒッター含め。
そうですね。やっぱりそういう、これは誰かが言ってたかな。あの、石井拓郎さんだ。うん、まず、家を建てるときに地盤を。
言ってた、言ってた。
言ってましたよね。
言ってた。
上の建物をいくらでも建て替えされると。
うん、もう土台を。
土台をまずしっかりしないといけないと、うん。それは本当にうまいことを表現してるなと思うんですよね。
とにかく、触れなきゃダメだ。
はい、
振れなきゃダメなんだけど、振る前にその振る体力をまず作らないと振れないって。だから振れるやつは絶対出てくるって。
はい、
いや、まあ、じゃあ中日もそうですけども、今年清さんが注目している右のスラッガー、は
い、いやたくさんいるんですけど、
今、まあ、球界を代表する右のスラッガーというと、まあ、去年ブレイクしたオリックスのラオウ、
そうですね、
そしてジャイアンツの岡本選手、
はい、
あと西武の山川選手とか、
はい、
ちょうど聖夜がいなくなってしまうんで、清さんとちょっと話したら、去年ぐらいの時点でやっぱり一番はやっぱ鈴木聖夜だって。
そうですね、まあやっぱり年間通して4番打てるバッターっていうのは、うん、今や鈴木聖夜選手が抜けた後、うん、楽天の浅村選手、
うんうん、浅村選手、はい、
はい、そしてライオンズの復活に欠かせないのがやっぱり山川選手です、ね、うん、山川選手はシーズン通して4番に座ることがあれば、うん、西武は復活できると思うんですよね。
最下位なんていう成績じゃない、
絶対ないですね。あと岡原君と、うん、この2人のコンビが、うん、戻ってくれば、うん、これはもうピッチャーは脅威でしかないですよね。
シーズン140何試合すべて4番で1年間過ごすのとやっぱ体力的にも相当しんどいですか。
やっぱり調子のいい時も悪い時も、うん、ずっと4番張り続けるっていうのは、うん、やっぱ4番ってやっぱ特別なもんなんで、うん、そこに1年通して座るっていうのは本当に大変なことなんで、うんうん、だから山川選手立ち直ったら面白いですよね、
うん、ライオンズは。飛距離はすごいですからね、はい、僕野球盤でアグーが打ったホームランが、はい、多分最長不到距離ですよ。
僕も大阪ドームで一回ホームラン見た時に、うん、映像であんなとこまで飛ばすみたいなホームラン打ってましたね。
清さん大体一番飛んだのどのぐらい飛んだの。
で僕打ったの一番大きかったのはやっぱ松坂投手から打ったやつね。
日本シリーズ
照明の上に飛んでいったやつですね、はいはい、
だから同じくらいの距離打ち寄るんですよ。あ、グー。
はい。
150とか160ぐらい距離。
これ、マスコミ報道がね、うん、すごい難しくて、うん、日本人が打ったら140なんですよ。いくら打っても130とか。外国人が同じ飛距離でも10メーター多いんですよ。それが納得いかなくて。
昔、今もうないんですけど、東京ドームの、一番上スピーカーってですか、あそこにブライアントが
当てた
じゃないですか。あれを見るたんびに、人間ってあそこまで打てんのかって。
あれ、サンドウェッジでも無理ですよね。
やっぱちょっと違うんですか。外国人選手だと10メーター足されちゃうんですね。
はい、はい。
じゃあ、あとはラオウとかどう見てます。
ラオウ僕大好きなんですけど、うん、今年はやっぱり去年はそんな各チームの投手がそんな警戒しなかったと思うんですよ、うん、
今年はフルマークで、
もうフルマークですよね。だから吉田選手はそのフルマークの中で毎年成績残してきてるじゃないですか、うんうん、だからそういう意味ではそのラオウ選手は今年勝負でしょうね。
進化を問われると。
そうですよ。今年去年と同じぐらいの成績を残すと、うん、ある程度ずっといい成績残せるようになるんじゃないでしょうかね、うん、
やっぱり
インコース攻められると思うんですよ、うん、
それね、みんな言ってんですよね、山ちゃんも言ってたし、足を動かされるのがバッターは一番嫌だから、この辺言っときゃ絶対足動いちゃうんだからって、で星野さんだったら絶対言ってますよって、やっぱこの辺インコース厳しいところ、今年どうやって攻略していくか。
そうですね、去年の日本シリーズでも、うん、インコースのボール球をボン出してるところが、うん、奥川投手思い切って攻めてましたからね、うん、まあ、そういうのがすごい参考になったと思うんですよ、うん、 あの一発を防ぐあそこへ投げてからの変化球というパターンにどれだけその我慢できるかってインサイド、うん、ボール球振らないで、うん、そこが勝負になってくると思いますけどね。僕もちょっと向きになって振りに行ったとこあったんで、ね、それでカウント悪くして、うん、その投手のウィニングショットでやられるっていうのが、
うん、2ストライクぐらいまでこう引っ張り入るけども、はい、追い込まれると意外と柔らかく宇宙間にポーンって、ね、
だから日本シリーズでもあんだけインサイドでガチャガチャ詰まらされて、うん、でもセンターこう返していったんで、うん、よくあの短期間の中で、うん、あの
もちろん修正
できたなっていう、その修正量能力は僕はびっくりしましたけどね、はい、去年の日本シリーズ見てて、はい、
オリックスの連覇には絶対欠かせないと。
欠かせないですね、うん、やっぱり吉田選手、うん、この2人のコンビ3番4番っていうのも、うん、はい、
巨人の岡本選手は、
いやもう年々進化してますよね。
まあケツから太ももがでかいもんね。
あ、そうですか。僕生で見たこと
ない。いやでかい。まあ清さんも出なかったけど、岡本も、あの一言で言ったら象ですよ。象みてえだなみたいな、あれがだって数年前ですから、あれからもっとでかくなってるでしょ。やっぱり右に、俺ね甲子園で一回巨人阪神戦で見たんですけど、右にそれこそさっきの石川君みたいに、右にダンってバックスクリーン右にホームラン打ったのを見て、あ、ここに入れられるかと。
デーゲーム、もともと彼は引っ張りのバッターだったんですけど、うん、去年ぐらいからもうその広角にホームラン打てるようになりましたよね、うん、やっぱり東京ドームでの打ち方っていうのを分かってきましたね、う
ん、それはやっぱちょっとキヨさんなんかそれ西武球場でやってる時とか、
はい、
東京ドームでやってる時とかって、はい、ちょっとずつ少し変わるんですか打ち方
は。僕はもう意識して名古屋ドームでやる時は名古屋、うん、
広いじゃないですか。
広いし、はい、投手陣もいいじゃないですか、はい、もう一発は完全に頭から捨てますよね。
あ、そうなんですか、はい、
だから逆に市民球場とか、うん、逆に狭い球場だと、うん、東京ドームとかまあ結構
擦っても行くぞみたいな
安心感ありますよね。打ち損じても大丈夫からそんな振らなくていいって。
そうすると少し
楽になるんですよ。
抜けて、
ええ、
で余計
そうですね、ミート率も上がるんで、
はあ、
だから広い球場になると振らないと当たらない飛ばないって思うんで、うん、やっぱりちょっとミスショットが多くなったりやられたりする場合多いですよね。札幌であったりとか、うん、福岡とか、うん、まあ、ああいうところっていうのは今はラッキー福岡のラッキーゾーンありますけど、
そうですね、前は高かったですね、はい、フェンスが、
はい、まあ、ああいうところやっぱり打ちづらいですよね。
力むんですか。や
っぱ力みますね。フリーバッティングしてても、うん、あれあんだけしか飛んでないのと思うんですよ。
はいはい、
自分では感触ばっちりなのに、はい、スタンドから3列目とか、はい、あのフェンスから3列目とか、
うん、中段からもっと上だろうと思っている感じが、
そしたらもっと力むわけじゃないですか、
はい、
でも東京ドームで、ね、フリーバッティングしてたら、うん、もう簡単に振ったら看板バカバカ当たるわけじゃないですか、うん、もう半分ぐらいの力でコツンといえば
行くと、
はい、
まあ、じゃあ岡本選手あたりのパワーだったら、ちょっと右にクッつっても、
そうです、もうカチンと打つだけでも入りますよね。
まあまあとりあえずオープン戦見てる限りは好調ですもん ね、
そう
ね。ジャイアンツで唯一、あ、中田翔君も今年いいですよね。
そうですね、冬しっかりとトレーニングしたみたいで、中田選手が復活しだしたらもうジャイアンツ抜け目ないですよね。やっぱりセ・リーグはジャイアンツが強くあって、そこにタイガースが食い込んできてっていう、うん、そして今年はね、中日ドラゴンズが食い込んで、うん、こう大物食いねとかしてくれると、うん、見て楽しいかなみたいな感じします。
王者ヤクルトが、
王者ヤクルトいますよね、
ええ、
ピッチャーがいいですよね。
ピッチャーです。
あと打線の4番の村上君、うん、安定してますよね。
村上君見てと、だって清さんより早いペースで100いったんじゃないの。
そうです。
あれ村上君見てると どういう感じですか。
いや本当に考えてるなって、バッティングを
考えてる、
ええ、松井選手と同じ左バッターでいうとまたタイプ違いますね、
うんうん、
松井選手はずっとホームランを打てる球をしっかりと見極めてね、
うん、
振るんですけど、うん、村上選手の場合はしっかりとその追い込まれたら逆方向に強振しない、
うんうん、
そして追い込まれたらその まっすぐにも対応できるタイミングで変化球も対応するっていう、うん、そういうバッティングに切り替えるんで、打ち方もすごいシンプルになってきましたし、うん、そのある程度トップに近い位置にバットを置いて体重移動も少なくして、今はそんな体重移動しなくても自分にパワーがついたと自信があると思うんですよね、うん、まだ若いんで小さくならずに、うん、松井選手のように、うん、大きいもっともっと50本狙うような、うん、そういう打者に育っていってほしいなと思いますよね。
だから岡本君と村上はすごい争いしそうですよね、今年も
するでしょうね。でみんな共通しているのは若いですよね。
若い、
僕調べてきて、うん、注目したい選手一人、息子がリトルシニアでやってたじゃないですか、うんうん、その時に最近活躍している万波選手、
万波中世、
はい、僕あれ YouTube で見てたんですよ、うん、彼が中学校の、うん、この子すごいなって。
それから横浜行って、はい、でドラフトで日ハム行って、
はい、いや出てきたと思って、うん、でその後にそのこの間王さんが指導してたソフトバンクの井上選手、
はいはいはい、
これもものになるじゃないか。
パリーグね、意外とね右のいいバッターいるんですよ。あとあのリチャード野村とか、
あ、そうですね。あと将来有望なのが、僕すごい気にしてたのが千葉県の方に桜リトルシニアってあるんです、
はい、長嶋さんとこだ、はい、桜だ、
はい、そこに西川君っていたんですよ、はい、それが今ロッテにいるんですけど、
ロッテ西川君、
はい、西川、この子中学校の時に赤星さんがインタビュー行くぐらい、はい、彼のバッティング理論みたいなの聞いた時に、はい、中学生でここまで考えてるのっていう、
西川亮介20歳、
はい、
東海大相模って、
そうです、高さん、ちょっと西川選手応援してください
よ。でも本当ね、ロッテの外野ね厳しいんですよ。一つしかないんですよ、要はあのマーティンがいて荻野君がいるから一枠しかないんですよ、はい、一枠にすっげえいるんですよ。岡博美とかね、和田とか、ネオ君の同期の藤原君とか、
藤原君
熱いですよ今。あの高部っていうあの東海大甲府から国士舘行ったこのバッターもすっげえ打ってるんですよ今。
桜リトルシニア西川君フリーバッティングを見たんですけど、うん、で自分はバットが遠回りするんで右肘を意識してるんですって言って、うん、僕最後の奥義はそこ気づいた、プロに最後の方で気づいたのはなんで中学生知ってんのやろみたいな
あの右にこういうふうに押し込んでいったの、意識的にやっぱ右に押し込んでるんですか。
やっぱ僕は右投げ右打ちなんで、うん、やっぱりホームランバッターっていうのは、まあ、松井選手を除いて大体左投げ左打ちか、うん、右投げ左打ちでホームランバッターってあんまりいないんですよ。
ですね、ですね、
はい、まあ掛布さんは別ですけど、
はい、
基本的にそういうパワーヒッターっていうのは、うん、左投げ左打ちか右投げ右打ちっていう、うん、最後のこうグッとこう利き手で押せるんで、
うんうん、でもしたら大谷さんはどうなっちゃうの
ね。本当ですよね
大谷さんとギーダとか、
もう彼らは規格外ですよ今。1位王さんじゃないですか、左投げ左打ちじゃないですか、うん、2位は野村さんの
右投げ右打ち、
はい、で3位が
門田さん、
はい、左投げ左打ちじゃないですか。4位は山本浩二さん、うん、もう右投げ右打ちじゃないですか。僕右投げ右打ちじゃないですか、うん、で落合さんも右投げ右打ち、
桐笠さん
右投げ右打ち、
張本さん
左投げ左打ち、
それは500なんですよ、はい、でも松井秀喜は日米通算500で右投げ左打ち、
そうですね、あれゴジラ人間じゃないんで
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、
石橋貴明のゲートセブン、番組ではメッセージをお待ちしています。アドレスはゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートセブンアットマーク tbs.co.jp、 ゲートは小文字で GATE、 セブンは数字の7です。おはがきの方は郵便番号 107-8066 TBS ラジオ石橋貴明のゲートセブンまで、メッセージお待ちしています。
石橋
石橋貴明のゲートセブン。
いよいよ清さんが今年思っているパリーグの順位予想、
これ言うんですか、まず人のせいにしていいですか、
はい、
人のせいに、
人のせい
はい、あの他の優秀な解説さんの皆さんのことをちょっと調べてきたんですけど、はい、広沢さん、広沢克実さん、1位オリックス、2位楽天、3位ロッテ、4位ソフトバンク、5位西武、6位日ハム、6位日ハムが圧倒的に多いです。皆さんの、まあ、東京都です、
ちょっと、まあ、確かに、選手も相当出ていってしまったというのもありますし、
そうですね、はい、
ピッチャー陣も、
はい、
そうね、ちょっと薄いかなっていう、
それでそのすごいシビアな、広島カープ出身の前田智則さん、
はい、
1位楽天、2位ソフトバンク、3位オリックス、4位ロッテ、5位西武、6位日ハム。僕もこういう順当になってきそうな気がするんですよね、やっぱりソフトバンクと、うん、今ロッテ楽天、
うん、
やっぱりロッテの爆発力ってすごいじゃないですか、うん、楽天も浅村選手の復活次第では、うん、十分あり得ると思うんですよ。投手陣はすごいですから。
マー君かなりいいですよね、オープン戦、去年みたいなことにはなんないっていう。
そうですよね。でもオリックスはやっぱりあの2枚看板が去年ぐらいの活躍しだすと、
うん、
まあ A 中 A クラスは間違いないっていう。
まあピッチャーが2枚右左によくて、そしてバッター右左が
そうですね、
3番4番でいいってなると、
はい、
オリックスでもロッテもなんか今年一気についに井口監督やるかっていう。
僕だからロッテの安田選手なんかすごく成長したと思うんですよ、
うん、
左バッター、
はい、履正社、
はい、4番打ったりするじゃないですか、はい、彼なんかがすごくそういう勝負どころでね、
うん、
打てるようになってくると本当にチームの顔となって、
だもう少しどっち、俺なんか安田君なんか見てるとどっちって、あのホームランバッターになるのか、
ええ、
率のコス方に行くのか、
はい、
なんかちょっと今ね中途半端だなと思ってんだけど、
まああの勝つチームの4番っていうのは、うん、そのホームランも打てないといけないし、うん、ある程度率も残さないといけないし、うん、一番大事な打点ですよね、うん、でもそれでも試合が決まったところの打点じゃなくて本当ここっていう勝負どころの打点、うん、そういうのがすごく大事になってくると思うんですよ。
清さん常々ずっと4番張っていて、
はい、
これはいつも思っていたってことなんですか。
やっぱりチームが勝つためにどういうバッティングするのが大事かっていう、うん、選手って二通りのパターンがいるんですね、
うん、
あの数字を追いかける人、
うん、
まあ例えば9回、先頭バッターでチームが3点差で負けてたとするじゃないですか、うん、で4番バッターが打席入って 0-3 になる、
うん、
勝てるチームの4番っていうのは、うん、打てのサインが出てもやっぱり見逃すわけですよ、うん、1人でも塁に出て、うん、その3点差を追いかけないといけないんですけど、でもその数字だけ、うん、自分の数字だけ考えてる人は平気で打ちます、はい、まあ、そういうところの差だと思うんですよ、
うん、
やっぱり勝てるチームの4番というのは、うん、その状況に応じてここは絶対に三振してはいけない、
うん、
打ってはいけない、ここは絶対にワンアウトランナーサードでいると、うん、絶対内野ゴロでも1点入るんで、うん、もう4番だと内野数は下がってるんで、うん、まあ、そういうところで簡単に三振したりだとか、
うん、
ゼロスリーからポコーンと内野フライ打ったりとか、うん、まあ、そういうことををちゃんときちんと考えるのがやっぱり上昇チームの4番バッターの、
やっぱりじゃあ清さんはその西武だとかジャイアンツいる時ってその状況によってバッティングは
変わりました、はい、
やっぱりこの打席はちょっとチームの雰囲気流れが悪いところだとドンと一発打ってやれとか、
そうですね、
ここは最低限犠牲フライだとか、
はい、
まあ 進塁打は4番も求められるかどうか分かんないけど、はい、最低限進めるとかっていう状況、はい、状況でバッティングは常に
変わりますね。やっぱりその試合の最後のバッターに絶対ならないよとか、
うん、
やっぱりチームは勢いづくじゃないですか、うん、4番を三振取って勝って帰るって、
うん、
だからそこで4番が維持でもヒット打てば、うん、あっさり向こうは勝って帰れないじゃないですか、うん、そういうのは次の試合につながったりするんですよ。
なるほどね、はい、当然のように、まあ、当時130試合ぐらいだったら130勝はできないわけですもんね、
はい、
負ける試合も当然あるけども負ける試合の負け方にもやっぱり意味があると。
そうですね、やっぱり相手が、うん、あのチーム戦ったら疲れると、
うん、
勝っても負けても、うん、そういうチームにならないと、うん、そのやっぱり優勝っていう チームになれないですね、
うん、
やっぱり自分たち戦ってる時もあこのチーム諦めるのも早いし、うん、楽な試合だなって思うチームもあったんで、うん、でも逆にこのチームとやったら疲れるっていうチームもありましたよね、うん、そういうチームとはやっぱり優勝争いするんで、
うん、はい、やっぱり、まあ、そこの上昇西武だとかジャイアンツでそういう4番を張ってたっていうのはそういうところがないと、うん、優勝にはチームを導いていけないと。
そうですね、自分はもう不器用だったんで、うん、その2ストライクを追い込まれた、
うん、
その当時、川上憲伸投手が絶好調、
うん、
で初回ノーアウト満塁で回ってきたんですよ、うん、僕まだ心の準備ができてなくて
心の準備
いや初回ノーアウト満塁ってなかなかないんですよ、
うん、
でいきなり普通川上憲伸投手でも絶好調だったんで、うん、満塁にすることなんかまずないなと思ってたら、うん、いきなり満塁になったんですよ、
うん、
それでいきなりツーストライク追い込まれたんですよ、うん、簡単に、
うん、
ああどうしようと思ってノーアウト満塁でツー、うん、ストライクなビューってインコースに来たんですよ、
うん、
ラッキーと思って肘出しましたから
バットじゃなくて、
ね、
バットじゃなくて肘を出したの、
はい、それでめあーってこうして
よっしゃ恋じゃないぞという感じを出して、うち行って当たったぞっていう、
後ろから星野選手さんが予言かーってこうでも打点1ですよ、
打点1初回1点っていう、はい、でそれが4番の仕事と。
僕はそうやってやってきたんですけど、うん、体張って、
うん、
で僕にぶつけられると、うん、もう次他のバッターにインコース行きづらいわけじゃないですか、うん、そうすると皆さんも打ちやすくなる。
なるほどね、はい、4番に当てたらもう次行けないですもんね、
ええ、
まあいろいろジャッキー王さんに今日はたくさんお話聞かせていただきましたけども、
はい、
清さんの今シーズン、
はい、
プロ野球に期待すること。
期待することですか、
うん、
やっぱり熱い戦いですよね。もう今はコリジョンルールがあったり、うん、リクエストがあったりあるんですけども、うん、もっともっと選手たちは感情をね、うん、嬉しい時は嬉しい、
うん、
悔しい時は悔しい、
うん、
そのもう日本のやっぱり見てるファンの人余計に今球場行けないんで、
うん、
テレビ見る方が多いじゃないですか、うん、そういう時に悔しい時は悔しい、うん、嬉しい時は嬉しい、
うん、
でそういうのを喜怒哀楽をきちっとね、うん、ファンの皆さんに、ねうん、届けていって、やっぱりプロ野球っていうのも一つのエンターテインメントなんで、うん、やっぱり三振しても悔しそうにしてないと、うん、ファンの皆さんももう悔しくないんかって思うじゃないですか、うん、やっぱそういうもっともっと自分の感情を出していっていいんじゃないかな。そして熱い野球をやってほしい、
うん、全くこの間大魔神が全く同じこと言ってました。
あそうですか、
はい、大魔神もその今やっぱりいろいろね WBC だとかオールジャパンでみんな仲良くなりすぎちゃって、ね、もっと感情だとかそういうのを怒りだとかそういうのを見せてくれって
あそうですか
全く同じこと言ってね。福本さんも言ってた、あのグランドの中でいちいち一塁行って挨拶して何してって、
はい、
あれやめろって、
はいはいはい、
試合前に挨拶してもうプレー入ったらプレーボールかかったらもう審判だとかファースト行ってファーストセカンド行ってショートセカンドとかに挨拶する必要ねっつって、
はい、そうですね。あとリクエストの時に、うん、そのセカンドランナーとか、うん、そのランナーとその守備位置の選手も喋ってるじゃないですか、はいはい、あれは良くないなと思いますね。
ちょっと仲良くなりすぎちゃってるのね。だから昔の選手って本当にオールスターとかでベンチ、ね、入っても ライバルチームのエースと4番は絶対喋らなかったって。
あ、そうですよね。
なんか仲良くなっちゃうと厳しいとこ行けなくなっちゃうでしょ、ピッチャーは。
はい。
で、バッターは自分の性格が相手に伝わっちゃうと困っちゃうから、こいつ優しいやつなんだな本当はっていうふうに思われちゃうと嫌だから絶対話さなかったって。
そうですね。だからやっぱりその自分も東尾さんに言われたんですけど、うん、お前苦手なピッチャーおるかって言われて、うん、当時アニマルが苦手だったんですよ。
阪急の、
はい、
はい、
あの威圧感が僕ルーキーですし、外国人あでかかったんで、ね、出てきてわーってやるじゃないですか。でキャッチャーからボール返すときもあいつ、うん、そこまで
来るんですよ。って
もうそれの勢いに圧倒されてたんで、ゴールスターの時思い切って話しかけたんですよ。ヘイ、hey! みたいな感じで。おいルーキーって言って、あ、こいつめっちゃやつやなって。それからもうガンガン打てるようになりました。